子供が自立する、お母さんも楽になる、6歳までの子育て45のアドバイス。一人でできる子が育つ適当母さんのすすめ、立石光子、日本実業出版社。こんなお母さんは子供を苦しめます。1、完璧主義のお母さん。2、あなたのためを思ってが口癖の過保護過干渉なお母さん。3、一番にならないとダメだと思っているお母さん。4、自分が果たせなかった夢を子供に託しているお母さん。5、努力は報われると思っているお母さん。6、子供の短所をたくさん見つけてしまうお母さん。7、できない時だけ叱り、できた時に褒めないお母さん。親も子供も幸せになる適当母さん6か条。1、期待しない。2、他の子供や兄弟と比較しない。3、親バカになる。4、ママ友と群れない。5、育児本に頼らない。6、世界中を敵に回しても子供の味方になる。子育てに一生懸命なお母さんへ。この本を手にした人はきっとちゃんとした子供に育てたいと強く願う教育熱心な人でしょう。また初めての子育てで右も左も分からず不安になっているお母さんかもしれませんね。妊娠中は無事に生まれてくれさえすればいい、女の子でも男の子でも元気であればどっちでもいいと思っていたでしょう。そして元気に生まれてきてくれた我が子を見てとても幸せな気分になったのではないでしょうか。ところがそう思ったのもつかの間、子育ては思い通りにならないことがたくさん起こります。子供が生まれると妊婦は突然お母さんになります。おむつの替え方や母乳の与え方は習うことができても、褒め方や叱り方、しつけの仕方は誰かに教わることはありません。そうなると必然的に自分が親から受けた育て方をそのまま自分の子供に再現してしまいます。だって自分の親の育て方しか知らないのですから。もしあなたが親から何歳だから何々できなきゃ、何歳になったら何々すべきという育てられ方をしていたら、計画通りに進まない子育てに焦りと不安が募るでしょう。子供が8ヶ月になったら、〇〇さんの子はもりもり離乳食を食べるのに、うちの子はミルクしか飲まない。1歳になったら、〇〇ちゃんはスタスタ歩いているのに、うちの子は伝え歩きを卒業できない。2歳になったら、〇〇くんはちゃんと二語文を話せるのに、うちの子は単語しか喋らない。4歳になったら、お友達はひらがなが書けるのに、うちの子は書けない。そんな風にいちいち他の子供と比べては心配になり、欲求がどんどんエスカレート。子育て本を読んだり、子育てセミナーをはしごしたり、ネットで情報収集したりして、理想の子育てを実現しようと一生懸命になっているお母さんがたくさんいます。書店やネットには褒めて育てよ、 頭が良くなる子育て、思いやりのある子に育てるには、などなど、お母さんを追い立てるような情報がたくさんありますから、つい焦ってしまいますよね。でも、そういう理想のママや理想の子供を追いかける子育てが不幸な子を産むのです。私は、一番良い子育てとは、子供を縛らず、親の価値観を押し付けない、力の抜けた適当さを持って子供と接することだと思います。そんな適当母さんになることが、子供を自立させ、お母さん自身が悩んだり苦しんだりすることのない幸せな子育てにつながります。私は32歳の時に学習塾を起業し、7000人に上る乳幼児から小学生の教育に携わってきました。今も保育園や幼稚園で毎日のように子どもたちに接しています。そして、何を隠そう、私自身が徹底的に過保護過干渉の完璧主義な母親に育てられた人間です。3歳で皇太子妃の雅子様が通われた田園調布双葉学園の付属幼稚園を受験して不合格。地元の幼稚園に通うも、諦めがつかない母が選んだのは、国会議事堂のそばにあった永田町小学校への越境入学。出来の悪かった私は、優秀な子供ばかりいる学校で、成功体験も達成感も得ることのできない辛い時期を過ごしました。そして中学は編入試験を受け、今度は美智子妃殿下の出身校、清新女子大学の附属中学に入学。東京から遠く離れた富士山のふもとにある学校でしたので、中学2年から高校の5年間親元を離れて寄宿舎で過ごすことに。しかし、母の過剰な庇護を受けて過ごした私は、母がいないと何もできないダメな子供になっていました。周りの友達が当たり前にやっている洗濯や掃除などができなくて、極端なホームシックにかかり、生理も止まるほどに。それでも親の期待に応えようと猛勉強して、高校時代の成績はトップクラス、無事大学に進級できました。しかし、すでに私の脳には、丸々でなければならないという完璧主義の思考癖がしっかり染みついていました。大学時代は、優秀な成績を収めて卒業しなくてはならない、立派な学歴を持った彼氏がいないと女としてダメ、体重は47キロを維持しないとダメ、世間に自慢できるような大企業に就職しなくてはならないと思い込み、そうでない自分は価値のない人間と思うようになっていました。就職後も、誰でも乗り越えられそうな小さな挫折を乗り越えられず、一度ダメになると立ち直れない人間に育っていました。今までのツケが回ってきたのか、悲鳴を上げた心がポキンと折れて、間もなく脅迫観念神経症を発症。せっかく入った会社をたった2ヶ月で退職する羽目に。入院し、治療が開始されました。そんな経験があったので、もし自分に子供ができたら、絶対に私と同じ道は通らせないんだから、と強く心に決めていました。ところが、いざ38歳で妊娠した時、反面教師にするどころか、全く同じ行動に出る私。そこにいないはずの母、インナーマザーに支配されているかのように、優秀な子に育てなければいけない、という思いに駆られるようになってしまったのです。まだ妊娠9週目なのに、モーツァルトの CD を聴かせたり、1日30冊の絵本を読み聞かせたり、ストイックな胎教を実行。出産後も毎日漢字カードを見せていました。気がつくと、私は母と同じことをしていたのです。でも、結果としてその努力は実りませんでした。 いくら言葉のシャワーを浴びせても、ワンワン、ママの言葉さえ出ない息子を不安に思い、病院を受診。お子さんは知的障害のある自閉症ですね、と、あっさりと診断されました。2歳の時です。その後、1年間はショックで引きこもり状態でしたが、次第に理想の子育てを諦め、期待しても仕方がない、あるがままの子供を受け入れようと思えるようになりました。それからは、ボタンがはめられた、水道の蛇口を一人でひねることができた、など、健常時の親ならスルーしてしまう、取るに足らない豆粒みたいな成長も、いちいちすごいすごいと感動できるようになりました。そして今、中学生になった息子は、自分が周りより劣っていても全く意に介していない様子。なんだかいつも嬉しそう。障害児ママの中には、完璧主義に走り、ストイックに療育にはまる人もいますが、私は健常児と同じことができるようにと思って育てていないので、きっと息子は毎日が幸せなんだと思います。今にして思えば、もし子供が障害児でなかったら、私は自分が受けた辛い経験と同じことをさせていたでしょう。子育て接収、負の連鎖を止めることができたのは息子のおかげだと思っています。でも、私のようなショッキングな出来事でも起こらない限り、普通はお母さん自身の行動が子供を苦しめているとは気づきません。みんな子供のために良かれと思ってやっているわけですから。だからこそ私は子育てに奮闘しているお母さんに一度立ち止まって自分の行動を振り返ってみてほしいと思っています。私自身の体験と長年の教育現場での経験を通して、もし子育てに成功失敗があるとしたら、自尊感情を持った大人に育っているかそうではないかである。完璧主義ではなく適当に育てることが人生のスタート時点で自己肯定感を確立させ幸せな人生を送ることにつながると確信するようになりました。子育ての目的は自立、そして自立するために一番大切なことは自分を好きでいること。自分を好きで自信を持てるからこそ、どんな辛いことがあってもそれを乗り越え人生を切り開いていくことができるのです。とはいえ、いきなり適当になれと言われてもハードルが高いですよね。そもそも適当に育てろなんて親として無責任じゃないかと思われても仕方ありません。そこでこの本では、理想的な子育てをする適当母さんというキャラクターに登場してもらうことにしました。子供のためにやってしまいがちだけど、実は子供のためにならない代表的なお母さんの習慣を45個紹介し、理想的なお母さんの行動を適当母さんに演じてもらいます。一見ズボラでちょっと頼りないお母さんに見えるかもしれませんが、それが子供にどういう良い影響を及ぼすのか丁寧に解説していこうと思います。もし子育てに行き詰まった時は、立ち止まって適当お母さんならどうするかと考えてみてください。あなた自身が適当になりきれなくても、心の中に適当お母さんを住まわせてあげてください。まずは、騙されたと思って試してみてください。あなたの子育てはきっと少しずつ良い方に向かっていくと断言します。それではまた、巻末のエピローグでお会いしましょう。立石光子。